心の闇を照らします。尊王将の一人ごと。
さて今週も始まりました、尊王将の独り言。横田市平川町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきます。和尚様、おはようございます。
はい、おはようございます。
いや、なんか今日久しぶりにですね、慣れ親しんだご栄華っていうんですか、
そうそうそう、
はい、お聞きしました。
テーマソング、
テーマソング、和尚のテーマソング、いつから初耳ですけれど、どうしたんですか。
初心に帰るみたいな。
え、今初心に帰るんですか。
そうそうそう。
どうされました。
今までのようなこう歌手のようなね、スターティング、
うん、
スタート、
スターティング
っていうんですかね。
はい。
いや、今日はね、ちょっと、初心に帰って、ご栄華になってみましたというのはですね、明日、うちのお寺でですね、
はい、
人寄せします。ね、
え、何ですか？
人寄せっていうのはね、
はい、
ほら、法要をする。
ほう。
毎年の話なんですけど、
ね、はい、6月の
第2土曜日ですから。
うんうん、
明日ですね。
ああ、そうですよね。
毎日毎日掃除してます。
そんな、どれだけすごい方が来るんですか。
そんなに大した人。
そんなこと言わないでくださいよ。大したことないって何ですか。
けれども、まあ、お師匠さんね、まあ、15人ぐらいかな。
そんなに、お嬢さん15人も来るってすごくないですか。
大変なんですけど、
ね。でしょ
う。
そうそう、なんか、
高さがね、大体ね、
うん、
100人ちょっとかな。
へえ、100人も。
いや、もうでしょ
100人も。
これ少なくなったんですよ、うん。
え、100人で少ないんですか。
そうです。普通にはね、コンスタントに150か200人ぐらい来たんですけども。
多い、まあ。
だんだんにですね、
うん、
人がね、やっぱこう、いなくなるっていうのが来なくなるっていうのがね、
うん、
これは和尚の悩みですの。
そんな和尚の悩み事。そうか。
まあ、悩んでんですね。
ツイキャスでご覧になってる皆さんも、うん、まあ、応援してくれてるんですけども、
うん、
その和尚の悩み事とは違うところで、うん、喉やとかね、今日和尚カジュアルな格好なので、カジュアルな格好初めて見たとかね、
ちょっとい
ろいろ応援してくれてますけど。
疲れてるとですね、もう気遣いが薄くなるっていうかね、うん、なんかもう、気の実気のまま来ちゃったみたいな。もう朝から掃除してましたからね。
お疲れ様です。
朝から掃除。
今だって朝じゃないんですか。
何？
朝から掃除って何時から掃除してるんですか。
この前の朝からですからね。だいたい5時過ぎからですね。
早いですよ。
明日もうお客さんがたくさん来るんだからってね。
うん、
あそこ片付け、ここ片付け。
うん。
うん、開かずの扉が2、3個増えみたいなね。もうそこだけ開けないでくださいみたいな、ね。
うわ、
もうね、みんな落ち込めるっていうか、なんちゃ、なんかこれ掃除なのかななんて思う。まあ1年に一遍のね、なんか大掃除じゃないですけども、
うん、
やっぱ何かきっかけがないとね、
うん、
本腰入れてやらないじゃないですか。
そうですよね。そのきっかけが明日のね、正式には何ておっしゃるんですか、明日の。
明日はですね、
うん、
大般若法会と申しまして、
大般若法会、
大般若経のお経を読みましてですね、皆様方いいことがありますようにというね、ご祈祷をするんですね。
え、般若経に大がつくとどうなるんですか。
だねのもう大ですからね。
すごいですね。
大般若経というのは600巻です。600巻ありましてね、それをですね、転読するというね、まあ言葉で言うとですね、なんか本をバラバラバラバラバラバラってやるっていうかね、まあすごい表現がもう貧困ですから、バラバラバラバラやるってとバラバラやるって
口で言っても、バラバラって何ですか。
もう聞いた人なんか分かんないでしょ。
ちょっとイメージを書き立てるように。
こうだからね、お経本っていうのはこう蛇腹になってるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
バラバラバラバラバラバラバラってこうやるんですよ。
そんな音を立てるくらい。
このツイキャスで見てる人はね、私がやりますからね、こうバラバラバラバラバラバラバラバラバラってこう。
扇のようにこう広げていく。
そうそうそう。
それって音が出るんですか？バラバラバラって。
紙がね、バラバラバラバラ。
それだけ厚みのある立派な紙なんですね。
そうそうそう。そこにお経がね、お経がいっぱい書いてるんですよ。
ああ、すごい。
お経のその本がね、600あるんですよ、600。
繰り返し600を言ってくれましたけど、そんなにあるんですか？
600の、
いやー、すごい。
蛇腹のね、お経本がいっぱいありましてね、
うん、
それをね、お嬢さんたちがね、
うん、
バラバラバラバラバラってやって、そのお経の文句を飛ばしてやるという、この。
すごい。そうやってバラバラバラってやることで、どういったご利益があるんですか？
お経の文句が来た方に、功徳が染み入るという。
へー。
すごい。
すごい。
ほらほらほらほらほらって、ね。 バラバラ
そうですか、
ホロホロホロホロってくるという
幸せ全面に、
そうそうそう、ね、ああきっとここに来た人はそのお経の功徳が授かりましたんでね、
うん、
その時からきっとね、うん、その方にはね心の願いが叶うだろうと、
ああ
というところで、ほら先ほどの声か歌わせていただいたという、 その深い深い意味がそこにある
わけで、ね、そうなんだ、
そうそう、
あでもね聞いてくれてる方はね、うん、美希ちゃんがお経本のね保存だけでもこう難儀そうですって心配してくれてます ね、
そうバラバラバラバラするとですね、なんか壮観ですね、
そうですね、あなめ猫さんうまい、アコーディオンのようにってアコーディオンの楽器のようにね、
表現が素晴らしいです ね、 すね、この表現は使わせていただきたいと思います、
そうなの、いつ使うんですか、
う
ん、
アコーディオンのように
いつ使うんですか、お師匠
いやどっかでね、なんか私みたいなものでね、あのお話しさせていただくね機会をねいただく場合があるんですよ、
はいはいはい、
うん、もう今度14日の日なんかね、うん、あのどっかで喋りますよ私、
どっかでどこですか、
うん、横でしないのどっかでですね、ほらお話ししてくださいという依頼が来ましてね、
講話、すごいですね、
講話なんて独り言なんですけどもね、
独り言、
うん、そうそう、
講話してください、
いやいやいや、そんな立派な話はできませんけど、
ね、独り言はラジオだけにしましょう、
いやいや独り言でいいんですけども、そんなふうにですねたまに依頼があるんですよ、
あでもお嬢様の話
ですね、2つぐらいですね、2つぐらい、
あそんなに
来てるんですよ、
忙しい、
やっぱりこうこうやってお話ししてるとね、うん、あのなんかあのラジオで喋ってるお師匠さんだよねなんてね、あの気軽にね、なんかどっか喋っていただけませんかねなんてね、あとこう気軽に行くんですけどいいですよって、
ね、あのなんか気軽に DJ お師匠みたいな、
そうあの私あの断らないことをですねあの前提にしてますから、
へ、
物理的に可能であれば、
ああ、
私必ず行きますって、
こう、そうですか、
ね、そうそう、
それはね頼む方もなんか気持ちいいですよね。
まあ、基本的にはこだわら、うん、断らないです、ね、
だって緊張しますもん、お師匠様にお願い事するなんて、
そんなんでもなさそうですけども、
ね、そうですか、
ね、割とこう気軽にね、うん、おじさん話してくれよみたいな、
へえ、いいですねその気軽さ、もう
やっぱこの気軽さはね、うん、大切でしょう、
そうでしょうね、
大切でしょうっていうのが大事でしょうっていうのと被ってね、大切でしょうって言ってしまいましたけども、ここら辺がですね、あの、ちょっとね、滑舌で悪さにつながってんですけどね。
あ、でも相変わらず面白いわってコメントいただきましたよ。よかったですね。
いや、どこ、今よかったですかね、今ね。いや、こういう、なんかね、ちょっとこう、はい、笑えるようなね、
はい、
こう、話でもできれば、ね、難しいお話なんかなさってもね、
うん
うん、眠くなるだけですから。まあ、睡眠を誘うようなね、お話になってしまいますんでね。
まあね、
まあ、それもいいんでしょうけどね、うんうん、目が気になっちゃくたびれてますから。
そう
なの、お塩の話してくれて、こうって。
眠りをこう、皆さんにお届けするのが使命。
そうそうそう。でもね、気をつけてくださいよ。
何ですか？
あのね、眠るってなるとですね、たまにですね、うん、いびきかく人いるじゃないですか。
いますね、うん。
私は自分のいびき聞いたことないんですけどもね。
あ、そうですか、
うん、そうそうそう。いびき聞いたことないんですけど、私はそんなものかきませんみたいなね、言ってるんですけども、
うん、
もう家族はブーブー言ってますけど。
そんなに、あれですか、響き渡るんですか？
そうですね。
やっぱりお嬢様も現代人だから疲れてるんですよ。
うん、いや、これね、昔は書かなかったと思いますけどもね、
うん、
なんか今書くんですね。これも老化なんですかね。
いやいや、あ、お嬢様質問が届いてますよ。まずは、起床って何時頃ですかと。
起床ですか？大体もう夜ね、夜ね、あの、大体ね、4時頃からで、5時頃の後で、
うん、
あの、もう、ちょっとこう眠りが浅くなるとですね、なんかそこから眠れなくなる、
は
い、
あ
いやいや、これ年なんですかね。
いやいや。
もうそこら辺だとバイアランとしてますね。
じゃあ4時から5時の間。そうですか。そしてね、なめ猫さんから人前で話すときに緊張しないようにするにはどうしたらよいですかって。
難しいですね。昔はですね、うん、人という字を飲めばいいって。
ああ、やった、やった。発表会の時やりました。
人という状
態。飲んだ。3回飲むんじゃなかったでしたっけ、
人を飲むっていうところに、ほら、やっぱ緊張しない。だから、この、いる人の人飲んじゃうっていうぐらいの。だから、人を飲むみたいなんですよね。
うんうんうん、
そんなことはしたことありませんけどもね。
あ、私やりましたけど。
いやー、でもね、そんなことしてる暇もありませんね。
う
ん、もう、
どうすればいいですか？
お話ししてくださいって、もう、行くしかない。
うん、
もう、舞台の話す場所に行くしかない。
うんうん、行くと緊張しないんですか？
そうですね。大体こう顔ぶれ見てですね、あといけるかなって思いますね。いけるかなみたいな。
いけないかなっていう時どうしたらいいでしょうね。
ひたすらですね、耐える。
はい、耐える。
耐える。壁に向かってね、
うん、
ひたすら話す。こういう心境にね、行った時はすごいですよ。
そうですね、う
ん。やっぱりあの、お話ししててもですね、なかなかこう、 反応をなさらないという場合はですね、うん、非常に厳しいですね。
そうですよね。
何を言っても反応しないんです。
うん
でもなく、すんでもなく。
すんとも言わない。
そう。こうなりますとですね、よく言うじゃないですか。なんか人はカボチャのような顔しているので、カボチャに向かって喋ってる。そんなことあれば、まあ、かぼちゃに見えませんからね。
そうなんです
。でもなかなか大変ですよ。そういう時はもう、ツボにはまるっていう時がありますからね。
ああ、はいはい。
これはね、誰でもお話ししている方はですね、きっと感じる時があるんじゃないですかね。
ありますね。あ、そう、覚悟を決めるのねっていう。
あ、そうですね。もうなんかもう答え出していただいて。
そうですね。
もうそれにすぐ同調することにしてますけど、覚悟を決めるっていうのはね、なかなかできないことですよ。
だって、言葉出てこなくなりませんか？
そうです。言葉出ないときはですね、わざと伸ばす。って言いながらこう考えるって。
それ、和尚しかできない。和尚様にしかできない。
とか言いながらね、なんかこう、やだ、なんかわけの中でね、伸ばす。だから話してる方の中では癖があるんですね。やたらにねとかえとかつける人いますよね。
ありますね。
ね、なんかこう、
ね、
なんかもう耳障りのようにこう、聞こえてくるという、自分のようになんか、魔法の言葉のようにね、やたらにその、えとかねとか、とかっていう方いらっしゃいますね。
ああ、そうですね、うん。なんか自分も聞くと、そうだった、伸ばしてました。って。
って言うときは、大体考えてるでしょ。
そう、考え、次の言葉を探してる。
そうそうそう。
そう、
わざと伸ばすんですけども、いや、ほとんどのね、半分が、って言う。聞いてる人が、って言っちゃうようなね。
って何みたいな。
そういうふうな話し方もしますけど。
あ、すごい、テクニック勉強になりますっていうコメントが来ましたよ。やった。
人はそれぞれで、やっぱりある程度はね、意識しなくても、なんとかしようという、そのテクニックをね、自分で習得するというね、作用すると思いますよ。
テクニック習得なんですね。
そう。いつもやったら、こんな時は、こうやってやるのかなとかね、ちょっとこう伸ばしてね、考えようかなって。でもね、ほら、アドリブが効かない時があるんでね。
そう。
アドリブが効かない時はですね、自分の脳細胞がね、もう回ってないんだろうなって、もうね、もう後からね、もう話し終わった後にね、もう100メートル走ったぐらいくたびれるって言ってくれます
よね。そうなんですよね。ミキちゃんがね、私は上がり症ですが、うまくやろうと思うと緊張するから、自分はこんなもんだからと思って、できる限り頑張ればいいよって言われて、ほっとしたことがあります。でも仕事となるとそういうわけにはいかないかもですね。
でもね、やっぱり人はですね、絶対できる。ね、
できる。
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 100% 完璧にやろうという作用をしますから。
そうなんです。
でも、それが砕かれた瞬間に落ち込むわけですけども、
そうなんですよ。
まあ、8割ぐらいいきゃいいんじゃねえかっていう。
8
割で2割の余裕を持ってや、そこまでのダメージはないんですけども、人っていうのはどうしても性格がありますからね。いや、私は 100% 完璧にやるんだっていうと、ハードルが高くなる分だけ、失敗した時のね、ダメージはね、非常に大きくなる
という。私も結構ダメージ受けやすくて、かなり、もうね、自分で手応えって分かるじゃないですか。ね。
でもね、やっぱり例えばお仕事してるってことは、やっぱり 100% こなすのが普通の話なんでしょうか、
ね、そうですね、100いって当たり前ですよね。難しいんですよ、それが。そう、だから葛藤するんですよ。
人なんてのは、なかなかね、もう、パーフェクトにできるなんて話はね、もしかしてないと思いますので、ね。
うわ頑張ろう、
ね。そこら辺を、パーフェクトは目指すのはいいんですけど、パーフェクトはできないということをどうやって受け入れるのかっていうのはね、人の心なんでしょうな。
そうですね、和尚の心はいかがでしょうか。
いや、落ち込んでます。やっぱり来てくださる方が年々少なくなっているというね。
ああ、そこですね。
本当にね。いや、お嬢も悩んでますよ。
でもやっぱりコメント見ていくと、やっぱり旅立つ方も多いのでって、そういうコメントもありますよ。
その後ですね、その後、今習い事とかね、お稽古事とかってもきっとそういう壁にあるんでしょうけど、ほら、やっていた方がね、来なくなると、次の方がいらっしゃるのか、例えば、お寺も同じように、おばあさんおじさんが来ていたのに、お亡くなりになると、じゃあ次の代の人が来てくれるのかっていうと、なかなかそこまでつながらないっていうのがね。
ああ、それは。
これ難しいところですね。
あらゆることに共通する問題。
そうですね。これジェネレーションギャップなんて言葉もしますけども、
はい、
なかなか気持ちがね、一様ではないと。
ああ、そうかそうか。
一つずつ上から、いなくなって卒業してしまうと、次に入学する人がいなくなってしまうという状況。これをですね、お寺としていかに考えていくのかなと、いかにお寺に人を集めなきゃいけないのかなってことをね、常々考えているんですけども、なかなかそういかない現実を前にしてね、和尚は今日も悩んでおります。 心の闇を照らします。なんとかお寺に拝みに来てくださいね。お願いします。そんな和尚の願い事。
お嬢様最後ご自分の願い事を言ってらっしゃいましたけどね。
たまにお嬢も星に向かって願うんです。
そうですね、はい、あの明日西宝寺さんで、うん、ね、大般若法要祭、
そうですね、
はい、を開催されるということで、時間は何時ですか、うん、
時間は10時ですからね、
はい、
あのいいですよ、いらっしゃっていただいてもね、飛び入りでいらっしゃってもいいですからね、お寺の法要に親しんでいただく、そんな時間をどうぞね、過ごしていただきますよ、お願いします。
はい、そんな和尚の一人ごと、来週もどうぞお楽しみに。和尚様ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。